移住企画上越に Iターンのコーナーです。 JCB 小林ゆかりがお届けします。さて今日は佐渡市に電話をつないでいます。佐渡市では年間を通して地域おこし協力隊を10人ほど募集しています。お電話の先は佐渡市地域振興課菊池亮さんです。菊池さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。佐渡市役所の菊池です。お願いします。
さて菊池さん、佐渡市では地域おこし協力隊大募集しているそうですね。
そうですね、今現在はですね、佐渡島内の各地域に入って活動していただくコミュニティ型の隊員を2名、市の政策推進に関わってもらうミッション型の隊員を11名、応募期間は決めずにですね、随時募集を行っています。
うん、そうですか。合わせて13名ということですよね。
はい、
またコミュニティ型とミッション型というのがあるんですね。この違いを教えていただけますか。
はい、まずコミュニティ型についてなんですけれども、
はい、
活動する地域から提案いただいた内容についてですね、地域の方と一緒に進めていただくというような内容になっておりまして、市とはですね、雇用関係はなくて委託契約を結んでですね、地域で直接活動してもらうような内容になっております。
うん、
また雇用関係がないので、副業などもそちらは可能になっております。で次にですね、ミッション型になるんですけれども、
はい、
市の担当と一緒に、政策を推進していただくというような内容になっております。市の会計年度任用職員として採用してですね、市役所の本庁であったり支所であったりというところを活動の拠点として活動いただきます。でこちらは雇用関係がある条件になっているため、副業には一定程度制限がかかっております。
なるほど。こうそれぞれにやっぱり特徴があるわけですね。
はい、
それぞれどんな方の応募を想定しておられますか。
はい、まずですね、地域おこし協力隊としての活動になりますので、
はい、
現在都市部にお住まいになっている方が対象になっておりまして、採用後に、佐渡に移住できる方っていうの方を募集しております。で協力隊の活動はですね、地域に出ることっていうのがすごく多くなる内容になっておりますので、移住したいと思われるような方が佐渡という土地自体に慣れるための方法として、この協力隊の任期最大3年間になるんですけれども、この3年間を活動していただければなと思っております。でその活動に関して当該からの視点というところで地域に新しい刺激をいただければなというふうに思っております。ですし現在仕事がオンラインで対応できるようなものをされているような方であれば、ミッション型の活動であれば副業カットになっておりますので、合わせて活動することもできるのかなというふうに思っております。
なるほど。現在佐渡市には協力隊員の方すでにいらっしゃるそうですね。
そうですね、佐渡市ではですね、平成24年度から協力隊の隊員の採用をしておりまして、
はい、
これまで合計で46人の方に佐渡市の各地域で活動いただいております。
はい、
で現在はですね、14名 の, 隊員が、島内の各地で活動していただいておりまして、隊員に、3年間の任期終わって退任した隊員についてもですね、全国の平均より高い定着率でですね、8割程度の方佐渡に残ってまたそのまま定着いただいているという状況になっております。
すごいですね。現在14名も隊員の方がいらっしゃる。そして以前隊員だった方も含めてこう、定着もあるということで、皆さんどのような活動をやってらっしゃるんでしょうか。
はい、活動内容については、その活動する地域の活性化のためにという目的、大きな目的は皆さん変わらないんですけれども、
はい、
地域ごとに特色がある内容になっているので、活動内容はその中でですね、農業だったり漁業に関わる方もいらっしゃいますし、
はい、
地域に来ていただくための観光であったり移住の推進というような内容になる方など、様々になっております。
具体的にはどうでしょう。
そうですね、具体的に例えばですね、
はい、
宿泊施設のないような地域に関して、人を呼ぶ施設というところのために、古民家の改修を進めるというような活動をしている方がいらっしゃったり、地域の特産品開発のために、漁協と連携をしてキャベツサザエということで、キャベツを食べさせて畜養するような取り組みを、特産品になるようにということで始めている方もいらっしゃいますし、
はい、
地 地域に子どもを増やすためにということで、まあ、島留学の取り組みであったり、まあ、子どもたちが放課後に集まる場所づくりというようなのをされている方もいらっしゃいます、
はい。
でまあ、ミッション型として入っていただいている方に関しては、はい、市役所の支所を、まあ、地域づくりの拠点とするためにですね、まずは地域の要望を、まあ、吸い上げてどういうふうに生かしていくかというような活動を行っております。
まあ、
本当にまだいろいろ地域にだったり活動する内容によってそれぞれということになりますので、まあ、で具体的なところなかなか全部は紹介しきれないんですけれども、
はい、
佐渡市の地域おこし協力隊のブログだったりフェイスブックというものもありますので、そこでまあ随時活動を発信しておりますので、ぜひご覧いただければなと思っております。
今お聞きしただけでもですね、この新たな活動ということで、こう佐渡市内に、ね、こう島内にもいろいろな風が吹いているんだなというのを感じることができました。特に最近ちょっと話題にも取り上げられましたキャベツサザエですよね、
はい、
海をやらしている厄介者をこうキャベツを使ってでそれを食べさせて、そして健康なサザエを育てるということでね、いろいろテレビ番組などでもこの取り組みも、扱われていましたが、これも佐渡島内でも行われるということなんですね。
そうですね、今ちょうど、やり始めたというところで特大になればというところになっています。
楽しみですね、
はい。
そして佐渡と言いますとたくさんいいところがあります。特徴がありますよね。
はい、ありがとうございます。まあ今ですと世界遺産登録を目指している佐渡金銀山であったり、はい、うん、特別天然記念物になっているトキであったり、まあ、自然だの中でもですね、海、まあ、島ということで海のイメージも強いかと思うんですけれども、はい、もう山に関してもすごく人気がある島になっております、
はい。
で食べ物も寒ブリなんかの海産物ももちろんそうなんですけれども、
はい、
お米やお酒であったり果物についても柿やルレクチェなどいろいろおいしいものも揃っているのかなと思います、
はい。
で島というところで地域に残る鬼太鼓のというような伝統芸能もあるんですけれども、その辺の特徴的な文化も、島として残しているのかなと思いますので、
はい、
いろいろ特徴のある島となっておりますので、今県内特別警報、コロナの関係で特別警報という状態ではありますけれども、
はい、
コロナが落ち着きましたらぜひ一度遊びに来ていただきたいなと、皆さんに遊びに来ていただきたいなと思っております。
そうですね、この状況はありますけれども、ぜひいろいろなことを体験したり見ていただいたり感じていただきたいですよね。
そうですね。
そういう菊池さんはどちらご出身なんですか？
佐渡の波多野という地区に私出身になっております、
うん。そうですか。ということはいいところもたくさん地元ならではの、ね、育った方ならではの視点もあると思うんですが、菊池さんが好きな佐渡おすすめのものやおすすめのことっていうのはどんなことがありますか？
そうですね、もちろんたくさんあるというところで、なかなか選びきれないところもあるんですけれども、
はい、
おいしいものというところで、私はやっぱりお米とかお酒とかっていうところが一番おすすめかなと思っております。
そうですね、はい、お米そしてお酒、お酒を交わしながらまたその仲間とね会話も弾み、いろいろなこうビジョンも描けるというところありますからね。
そうですね、
うん、
協力隊で来られた来られた方もたくさんいらっしゃるんですけれども、
はい、
いろんなものが美味しいので食べ過ぎてしまうみたいな話もよく聞きますし、実際自分自身もどんどん大きくなってるなというふうに感じることがありますね。
そうですか、それは幸せの証拠ですね
、はい、
そして島外から Uターンして来られた方っていうのもねたくさんいらっしゃるということなんですが、何に惹かれて来られたというどんな声が届いてますか？
そうですね、特に協力隊で佐渡に来られた方から聞くところっていうところが多いんですけれども、
はい、
島という自然環境っていうところはもちろんあるんですけれども、その島にいる人に惹かれたという話をよく聞いております。はい、移住前から訪れた際に地元の方と触れ合って、よくしてもらったような経験がまた佐渡に行きたいなと思わせていた内容になっていたようでした。
それがまた一番嬉しいですね、人に惹かれるというのは。
そうですね、ありがたいことかなと思います。
そして佐渡市には Uターンの、相談専属のスタッフの方もいらっしゃると伺ったんですが。
そうですね、今年度からになるんですけれども、佐渡市としてもですね、移住交流推進課という、移住専用の、課を設けてですね、重点的に政策を推進しているというところもございますし、 市以外にもですね、佐渡 UI ターンサポートセンターというセンターを市役所とは別に総合的な相談窓口ということで設けてもいます、
はい、
でサポートセンターに関してはですね、自身が移住者の協力隊の OG の方が市の委託を受けて運営しておりますので、実際の移住の経験だったりというところを含めて相談しやすいような環境を作っております。
なるほど。その経験した人でないとわからないちょっと不安なところだったり、逆に良さだったりというのもありますからね。
そうですね。
これまで菊池さんのお話を聞いてますとね、もっと佐渡のことをいろいろ知りたいわと私自身も思うんですが、ラジオを聞いて思いになった方もいらっしゃると思います。情報発信というのはこちら面はいかがですか？
そうですね、市のホームページでいろいろ情報発信させていただいておるんですけれども、特に移住についてに関してはですね、市のホームページの中でも佐渡島に住もうというような特設ページを設けておりますし、佐渡 UI ターンサポートセンターのホームページに関しては、移住者である視点からさまざまな情報を発信させていただいております。で加えてですね、協力隊の活動についてはブログやフェイスブックぜひご覧いただければと思いますし、ぜひ今度協力隊になりたいという方に関しては、市のホームページに募集要項だったり詳しい内容を掲載していますので、ぜひご確認いただきたいなと思います。
まずはこちらのブログだったりフェイスブックで活動したりとか、あとホームページも、覗いていただきたいですね。
そうですね。
それでは最後に菊池さんからぜひ一言お願いします。
はい、佐渡はですね、島といってもですね、東京23区の 1.4 倍の面積がある大きな島になっておりますので、イメージする島よりも生活しやすい環境が整っているっていうところを ありながら、島らしい独特の文化だったり自然だったりっていうところも残っている島になっています。で昨年度はですね、 UI ターン合わせて年間約500名の方が移住してこられているというふうに聞いておりますので、現在ですね、地方への移住の需要が高まっている中かなと思うんですけれども、移住しやすい暮らしやすい島として全国にアピールできればと思っております。
すごいですね。昨年度は UI ターン合わせて年間でおよそ500名の移住者ですか。
はい、
これはすごい数だと思いますが、それだけの魅力をね、またこれからも発信していっていただきたいと思います。
はい、
今日ご出演をいただいたのは地域振興課の菊池亮さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この放送は近日中にポッドキャストと Spotify に配信します。 FM 上越のホームページからパソコン、スマートフォンでいつでもどこからでもお聞きいただけます。来週のスタジオゲストは上越市中郷区在住、東京オリンピック2020空手道日本代表の肩コーチ古川哲也さんです。上越に会いたんでした。関わることは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えよそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを